今日は箴言第18章です。このところでは口を制する者について語られています。一節に、自らを閉ざす者は自分の欲望のままに求め、すべての知性と仲たがいすると語られています。自分自身の心を塞いで、そしてまた自分の欲望のために生きる、そういう人はこの知性と仲たがいする、聖書で言われているこの知性、知恵、それはまさに神様が私たちに与えてくださる知恵ということであるわけですけれども、自分の欲望が勝って神様が与えてくださる問題解決、また考え方、それを退けてしまうということが私たち自身にも起こることがあるのではないかと思います。じゃあその時に本当に私たちは喜びと感謝、祝福に預かることができるのか、決してそうではないということも体験するのではないかと思います。4節を見ますと、人の口の言葉は深い水、知恵の泉は湧いて流れる川とあるわけですけれども、この口の言葉、私たちが人と接し交わるときに一体どういう言葉が出てくるだろうかということを思います。後半に、知恵の泉は湧いて流れる川とあるわけですけれども、その川はまさに命の水の川を指しているのではないかと思います。私たちのうちに神の知恵であるキリストが心の中に宿り、そしてまたそこから流れ出てくるもの、そしてまた私たちを潤すもの、それはまさに神様の愛であり、命によって私たちが満たされ、そしてまた私たちのこの口の言葉を通して人にその愛を、また慰めを与えていくことができるならば、なんと幸いなことであろうかと思います。イエス様は、乾いているものは私のもとに来なさい、そしてその水をタダであげようということを、あのイザヤ書を通して語られ、そしてまた私たちはこの神様によって自分の心が潤される、また慰められる、そしてまた人にもその恵みを口を持って分かち合うことができるわけです。しかしその逆に7節を見ると、愚かな者の口は自らの滅びを招きという言葉が出てきます。それは自分の欲望のままに求めていき、知性と仲たがいする、自分勝手に生き、そしてまた自分の思いで人ともこのいろんな争いをなしていくっていうようなことがあるわけです。しかしまた私たちには助け主、救い主がおられる。十節のところを見ると、主の名は堅固な櫓、正しい人はその中に駆け込み保護されるっていう約束があるわけですけれども、すべて主の名を呼ぶ者は救われるっていう約束があるわけですが、私たちは本当にこの主の中に駆け込む、主の中にもう一度自らを委ねていくならば、神様はまた私たちを保護してくださる、守ってくださる、そしてまた私たちの心を新しく作り変えてくださることができる方であるわけです。12節に、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。私たちは自らの失敗を通してこのことが分かるのではないかと思います。私たちのこの失敗の大きな原因、それは自らのこの心の高慢ということを示され、そしてまたもう一度神様の前にこの謙遜になる、心が砕かれる、私たちにはこの十字架の救いということがあるわけです。 イエス・キリストが私たちの罪を許すために十字架にかかってくださった。そしてその十字架の主を私たちは信じ、罪が許されるということであるわけですけれども、しかし私たち自身もこのキリストと共に死に、またキリストと共に蘇る復活のその恵み、祝福に預かっていくことができるわけです。14節を見ると、人の霊は病苦も忍ぶとあるわけですけれども、私たちは肉体を持ち、かつこの霊的な存在であるわけですが、この信仰によって私たちはこの神の霊、聖霊によって新しく生きるものとされている。そして病苦も忍ぶ、またそれに打ち勝つ力を神様は私たちに与えてくださいます。そして私たちのうちにこの主なるキリストが生きてくださるならば、私たちは満たされることができます。20節を見ると、人はその口の結ぶ実によって腹を満たし、その唇の収穫で満ち足りるという言葉があるわけです。それは私たち自身が自分の心の中にイエス・キリストをお迎えし、そしてまたこのキリストが自分のうちに住んでくださる、そしてそのキリストと共に交わりを持つことによって、私たちは心が満たされ、またさらにその唇の口の結ぶ実とあるわけですけれども、私たちはその喜び、また恵みを語ることができるわけです。21節を見ると、死と生は舌に支配される。まさに私たちのその語る言葉によって、一体自分はどこに向かって生きているのか、死であるのか、そしてまたこの生というのは永遠の命、私たちは神の御国の中に生き、そしてまた働き、そしてそれはこの世だけで終わるのではなくて永遠に続くものとして生きているのか、まさにそれは自分の語る言葉によって表されるということになるわけです。どちらかを愛して人はその実を食べるとあるわけですけれども、私たちは神の愛によって生かされ、そしてまたこの命の実を絶えずいただいて生きるもの、そういうものでありたいと思います。22節には、妻を見つける者は幸せを見つけ、主から恵みをいただく、まさにその結婚の祝福、配偶者、それも神様が備えてくださる、そのことによって私たちは幸せを見つけるということができるわけです。私たちの人生においていろんな選択をするということがあるわけですけれども、私たちは神様の御心に従って、そしてまた神様の祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。24節には、多くの友に関わる人は身を滅ぼす、しかし兄弟以上に親密な友人もいる。さまざまな人がこの世にいるわけですけれども、しかしまたこの兄弟以上に親密、それはすなわちこの血肉の関係というのではなくて、それは信仰によって私たちは兄弟姉妹、幸いな主にあるところの交わりをいただき、また互いに愛し合いながら励ましていく、そのようなお互いとさせていただきたいと思います。